パウロさんは今のトルコの国の北西の端にあるトロアスの町にいたときに、夢の中でマケドニア州に渡ってきて私たちを助けてくださいという声を聞きました。マケドニア州というのは今のギリシャの国の北の方です。パウロさんはマケドニア州の人々にイエス様の救いを伝えるように、神様が自分たちを呼んでおられると知りました。そこでトロアスから船に乗ってマケドニア州のネアポリスの港に行きました。さらにネアポリスから16キロくらい歩いてフィリピの町に着いたのです。今日の聖書の12節にはフィリピがマケドニア州第一区の都市でローマの植民都市であると書かれています。植民都市というのはローマ帝国の軍隊の兵隊たちが軍隊を辞めた後で作った町ということです。パウロさんがイエス様を述べ伝える時には、まずユダヤ人の集まる街道に行って、イエス・キリストが旧約聖書で予言されていた救い主であるということを話すのが普通でした。残念なことに、このフィリピの町にはユダヤ人の街道がありませんでした。ところが町の外にユダヤ人が集まる祈りの場所がありました。13節には、安息日に町の門を出て祈りの場所があると思われる川岸に行った。そして私たちもそこに座って集っていた婦人たちに話をしたとあります。おそらくユダヤ人は町の中でお祈りをすることが許されていなかったのでしょう。フィリピの町から2キロくらいのところにガンガイテス川という川がありました。その川岸でユダヤ人や神様を信じる人たちが集まって安息日のお祈りをしていました。そのお祈りの集いにパウロさんは参加したのでした。すると14節にありますように、ティアティラ市出身の紫布を商う人で神を崇めるリディアという婦人も話を聞いていたが、主が彼女の心を開かれたので、彼女はパウロの話を注意深く聞いたのでした。リディアさんはユダヤ人ではなかったのですが、旧約聖書の教える天地万物をお作りになった神様を信じて崇めていた人でした。そしてお祈りの集いにも出席をしていました。リディアさんは紫布を商う人でした。紫布というのは巻貝の体液から紫の染料を抽出して、それを用いて作られた高価な布でした。紫の布はその頃の身分の高い人たちの衣装に用いられましたので、紫布の商人であるリディアさんはきっと経済的に豊かで自立した女性であったのでしょう。ところがリディアさんはお金持ちであったので贅沢な生活を楽しんでいたのではありませんでした。神様の変わることのない祝福を求めていたのです。主が彼女の心を開かれたので、彼女はパウロの話を注意深く聞いたとありますように、天におられる主イエス様が聖霊を送ってリディアさんの心を開かれました。そしてイエス様の救いを信じるように導いてくださったのでした。リディアさんとその家族の人たちは洗礼を受けてクリスチャンとなりました。そればかりでなく、リディアさんは、私が主を信じる者だとお思いでしたら、どうぞ私の家に来てお泊まりくださいと言って、パウロさんと その仲間の人たちを招待しました。無理に招致させたというくらい積極的だったのです。自分もイエス様の救いを人々に伝えるために奉仕しようとしたのです。こうしてリディアさんの家で礼拝が捧げられるようになり、イエス様の救いが述べ伝えられて、フィリピの町に教会が始まりました。このように、その町で聖霊によってイエス様を信じるように導かれた人たちが礼拝を始めると、教会が作られていきます。私たちの教会も、一番最初は普通の家で集まりをしていました。やがて、四季幼稚園という幼稚園で、毎週日曜日に礼拝が捧げられるようになり、四季北伝道所という伝道所になりました。そして今から24年前に教会堂が建てられました。さらに、昨年に教会の仕組みが整って、四季北教会という教会になりました。手におられるイエス様は、聖霊を送って選ばれた人たちの心を開き、イエス様を信じてイエス様を述べ伝えるようにさせてくださいます。そのようにして、その町に教会ができるのです。お祈りいたします。恵み深き天の父なる神様、神様が天から聖霊様を送ってくださって、そしてイエス様を信じる信仰がリディアさんに与えられ、そしてリディアさんの家で礼拝が始まって、フィリピの町に教会が作られました。神様はこのようにイエス様を信じる心を与えてくださり、そしてさらにイエス様を述べ伝える心も与えてくださって、教会が作られていきます。神様、私たちの教会もそのようにして作られたことを感謝いたします。神様、どうかさらに多くの人がイエス様を信じる信仰を持って、そしてイエス様の救いを受けることができるようにお導きください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。